小樽尻節の記事です。小樽です。館内鹿急増、罠に熊。小樽市桃内一の山中でエゾシカ用のくくり罠にかかったヒグマにハンター2人が襲われてから11日で1週間。事故が起きた背景には、鹿の生息数が増え農作物の被害が深刻化していることがあります。家庭菜園をしている市民らは、多少の被害は諦めていると苦慮しています。畑は鹿の足跡だらけ。下手したら鹿の運動場になってしまう。60歳で定年退職してから市塩谷地区で本格的に家庭菜園を始めた小野博明さん67歳は苦笑いを浮かべました。ジャガイモや大根などを育てている畑には無数の鹿の足跡がくっきり残っています。収穫を楽しみにしていたトウモロコシは鹿に実を食べられてしまいました。収穫前で違う品種のトウモロコシ畑の周りには、動物の侵入を防ぐためのネットを張り、センサーに反応して犬や銃の音が出るスピーカーを設置。畑の近くにはハンターに頼んで鹿用のくくり罠を仕掛けてもらいました。罠には今年だけで5頭の鹿がかかったと驚きます。この地区で家庭菜園をしている佐藤智和さん62歳も鹿による食害に頭を抱えています。黒千石大豆の新芽やジャガイモの花を食べられ、実がつかなくなってしまいました。佐藤さんは農業で生計を立てているわけではないので、毎年多少の被害があるのは諦めていると話します。桃内一の畑周辺で4日、鹿用のくくり罠にかかったヒグマの駆除のために訪れたハンター2人が襲われる事故が起きました。クマがくくり罠にかかったのは今年市内で3件目です。一方、鹿の生息数は増え続け、安価で設置がしやすいくくり罠の使用は増えているといいます。北海道や尻節総合振興局によりますと、南部地域尻節渡島檜山管内の鹿の推定生息数は2023年度最大22万頭と、9年前より16万頭増えています。尻節管内の鹿の捕獲数は23年度3584頭と、10年前の 2.9 倍に増えているものの、鹿による農業被害額は23年度1億1500万円と、10年前の 6.8 倍に激増しています。小樽市は家庭菜園や車両との接触事故など生活環境への被害が増えていることなどから、鳥獣被害防止計画を策定、本年度71箇所のくくり罠を設置し、猟銃での捕獲と合わせて年間270頭の捕獲目標数を設定しています。江別のエゾシカ協会の松浦由紀子専務理事は、鹿は繁殖力が高く数が増えすぎている、公共事業として民間に捕獲を依頼するなど個体数を調整していかないと被害はさらに広がってしまうと話します。次です。小樽水族館は11日から13日の3連休、生き物の魅力を紙芝居やクイズなどで伝えるイベントを連日開催します。初日の11日午後1時半からは、飼育員がアザラシの生態について解説するアザラー教室を水族館海獣公園で開きます。アザラシのひげや毛皮など実物に触れながら体の仕組みなどを学びます。12日午後0時半からはイルカスタジアムでイルカにジャンプの合図を出すトレーナー体験をかけたじゃんけん大会、体験は勝った10人のみ。13日午後1時半からは本館で北の海に生息する魚にまつわる丸バツクイズ大会を行います。3日間とも午後2時半からはオリジナル紙芝居の読み聞かせをペンタホールで開催。題名はイルカの連歌。昨年8月に水族館で生まれたバンドウイルカのメス連歌誕生の裏話を飼育員らが紙芝居で紹介します。各日定員40人です。 どのイベントも予約不要。お問い合わせは水族館。電話0134-33-1400へどうぞ。次です。新日本海フェリーの小樽から京都舞鶴航路の就航55周年を記念したバロックコンサートが13日午後6時から旧三井銀行小樽支店で開かれます。バロック音楽は17世紀から18世紀半ばまでヨーロッパを中心に栄え、自由で劇的な感情表現が特徴の音楽です。指揮者の信原武春さんが結成したテレマン室内オーケストラがバッハやビバルディなどを演奏します。鑑賞券は3000円、オーセントホテル小樽のティーセットのついた鑑賞券は5500円。申し込みはビーナストラベル札幌営業所、電話 011-241-6600 へどうぞ。次です。安心して暮らせる地域について考える市民講演会、小樽市民の未来の作り方が8日、小樽経済センタービルで開かれました。市が主催し、市民ら約70人が参加。一般社団法人南北海道地域づくりサポートセンター代表理事で、北海道立市民活動促進センターの丸藤センター長が講演しました。丸藤氏は、国立社会保障人口問題研究所の将来推計人口をもとに、小樽の人口は現状の10万人台を割り込んで、2040年に7万1968人となり、65歳以上の高齢化率は 49.7% に上昇すると説明。町内会などの地域活動を中心に担ってきた60歳から74歳も減少する、世代を問わずみんなで取り組まなければならないと強調しました。その上で、次女や五女、共女、公女に加え、近所の人同士で支え合う近所が大事、私でできることでよければと声かけをと呼びかけました。次です。小樽ゆかりの作家伊藤生の次男で、2023年に90歳で亡くなった英文学者、文筆家、伊藤礼さんの歩みを紹介する特別展、自転車ぎこぎこ人生の道のり、伊藤礼追悼展が、市立小樽文学館で開かれています。若い頃の大病を乗り越え、老年期に自転車、畑、狩猟、囲碁と、様々な楽しみを見出して、エッセイにまとめた伊藤さんのユーモアあふれる生き方を伝えます。伊藤さんは1933年に東京で生まれました。20代で結核、40代で肝炎にかかるなど、病に悩まされるも乗り越え、父、生の生き様をまとめた伊藤生氏奮闘の生涯のほか、たぬきビール、こぐこぐ自転車、耕せど耕せどなど多くのエッセイを書き、評判を呼びました。2002年まで、日大芸術学部教授も務めました。伊藤さんの大規模な展示は初めてで、約200点の資料が並びます。伊藤さんの年代ごとの写真と関連するエッセイのパネルのほか、著書や草稿、ノートなどを展示、伊藤さんが実際に使った自転車や80歳頃に自宅敷地内に作った家庭菜園久我山伊藤農場の実物大の再現セットなど、伊藤さんの生涯や暮らしぶりを知ることができます。伊藤さんは父生の企画展示に協力するなど、40年以上にわたり文学館と関わりました。担当の玉川香織学芸員は、伊藤さんは人生の楽しみを見つけようという思いが人並み外れて大きかったと話します。特別展に合わせ、伊藤さんのエッセイ10編をまとめ、玉川学芸員が解説する、旅は老母と共に、老母は老いた母と書きます。夏覇社2750円が刊行され、文学館でも販売しています。 会期は12月7日まで、祝日を除く月曜日と10月14日15日、11月4日5日25日、26日は休館です。入館料は一般300円など。11月24日午後1時半からは、伊藤さんの教え子の高村隆之さんが、伊藤さんと過ごした日々を語るトークイベントを開きます。定員30人で、申し込みは文学館、電話0134-32-2388へどうぞ。次はくっちゃんです。町内のこんぴら寺で9日からこんぴら大権現春季例大会が開かれています。羊蹄山麓の主な秋祭りとしては時期が遅く、本祭りが行われた10日は多くの親子連れらが祭りシーズン終盤を満喫しようと訪れていました。約100本のごま木に火を灯し、炎を沈めた後に裸足で歩く火渡りの儀が行われました。こんぴら寺が昭和初期から行う伝統の儀式で、住民らおよそ50人は煙の上がる炭の上を踏みしめて無病息災を祈りました。次もくっちゃんです。羊蹄山麓消防組合は、羊蹄山麓7町村の小中学生を対象に募集した火災予防ポスターの審査会を開き、特選8点、佳作15点の計23点の入選作品を選びました。小学生から169点、中学生96点の応募があったということです。次は蘭越です。北海道内では珍しい施設音楽ホール、蘭越パームホールで、室内楽グループトリオミーナの公演が5日行われました。ベートーベンやブラームスのピアノ三重奏曲から、20から21世紀に活躍したウクライナの作曲家、カプースチンの珍しい曲まで4曲が披露され、札幌などから訪れた約30人から、大きな拍手が送られました。次は2期です。ジョギングやウォーキングをしながらゴミを拾うプロギングのイベントが町役場前の発着で行われ、子連れの家族ら46人が市外の 1.6 キロコースへ繰り出し、ゴミ計 7.5 キロを回収しました。スウェーデンで始まった新しいスポーツイベントで、町が4日に主催しました。次はシャコタンです。町内有志で作るシャコタン未来創造委員会は12日午前10時から美国漁港広場で第1回シャコタンオータムフェスティバルを開きます。人気上昇中の北欧フィンランド発祥のスポーツ、モルックの大会、ステージ発表、飲食ブースなどで賑わいを作ります。問い合わせは、オータムフェス事務局電話 090-7910-4004 へどうぞ。次は、これいいね。今日は、ナスとジャコのぶっかけ。ワイナリーが多い二木町の高台に立つ手打ちそばと自家製ぶどうのワインを楽しめる店、成田屋。近く冬のメニューに切り替わるが、通年の人気メニューといえば、冷たいそばのナスとジャコのぶっかけ、1320円だ。冷水でキリッと締めた細切りのそばの上に、揚げナスや入りジャコ、大葉、大根おろしが乗る。つゆは甘めで、数種類の魚の削り節の出汁が香る。特に揚げナスと相性は抜群。新そばに近日変わる楽しみもある。開店は2021年3月。蕎麦担当の成田和人さんとワイン担当の妻まなみさんの二人で切り盛りする。蕎麦は道産蕎麦をむき身で仕入れ、毎日使う分だけ石臼で自家製粉して手打ちする。14席しかないため、前日までに予約して来店するのがおすすめだ。店舗裏のブドウ畑でシャルドネや リースリングなどを栽培、近所のワイナリーに醸造を委託し、年間2000本余りを生産している。記者から、お通しプレート2品330円をつまみに、グラスワイン550円からをちびちびやりながらそばを待つ、これもまたよしだ。メモ、成田屋、二木町朝日台257、電話0135-32-3877、午前11時半から午後2時半、原則火水曜定休、ぶどうの栽培や収穫の繁忙期、春から秋は臨時休業もある。これいいねでした。これで小樽しりべしの記事を終わります。